Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートはノンフィクション作家の柳田邦夫さん。著書僕は9歳の時から死と向き合ってきた、そして想定外の罠、大震災と原発、核と災害1945 8.6 から2011 3.11 を踏まえつつ、柳田ノンフィクション集大成となるお話をお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
柳田邦夫、1936年栃木県生まれ。 NHK 記者を経てノンフィクション作家に。1972年マッハの恐怖で第3回大谷総一ノンフィクション賞を受賞。95年、犠牲サクリファイス、我が息子脳死の11日間とノンフィクションジャンルへの貢献で第43回菊池寛賞受賞。著書多数。最新刊に新潮社刊、僕は9歳の時から死と向き合ってきた、そして文藝春秋刊、想定外の罠、大震災と原発、核と災害1945 8.6 から2011 3.11 がある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはノンフィクション作家の柳田邦夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新潮社から、僕は9歳の時から死と向き合ってきた、そして、こちら文藝春秋から、想定外の罠、大震災と原発、核と災害1945 8.6 から2011 3.11、こちらがご出版となっています。それぞれのテーマが、まあ、生と死、そして、想定外の罠の方は核と災害ということで、いずれも柳田ノンフィクションの根幹をなす、まあ、大きなテーマということができると思うんですが、さらにその大元にあるのが現代における命の危機という大きなテーマになると思うんですけれども、まずこの2冊の本が、まあ、今回ほぼ同時期にご出版ということになったわけですが、ほぼ同時期にご出版された意図というのはどういうことなんですか。
これは出版社のご協力があったわけで、はい、で私は、まあ、かねて、若い頃から命の危機ということをいろんな局面で捉えたい、そして現代人の生き方を探りたいっていうのがテーマでやってきたんですね、はい、でも半世紀以上になりますけれど、今年たまたま75歳を迎えた、
はい、
で75歳っていうのはまあ100年の4分の3ですよね、
うん、そうですね、
ですから、はい、まあよく生きてきたぞというそういう思いありますけれど、
はい、
そのうち50年以上、うん、そのジャーナリストとしてあるいは作家として、
はい、
現実の世の中や人間を見つめてきたわけですね。でまだこれから10年か20年か、まあちょっと欲張りすぎかもしれないけれど、作家活動続けようとは思ってるんですね、
はい、
で私は生涯現役主義という人生観を持ってまして、う
ん、生涯現役、
定年はないというね、
はい、
でそれはまあ作家だからできるということでもあるかもしれないですけれど、
はい、
ですがただこうずるずるとやるんではなくて、やっぱり折々に自分のやってる仕事を見つめ直し、
はい、
でこれから残されたあの仕事は何だろうかっていうことを見つめたい、
うん、
まあ、こういう思いで75歳っていうのは大変大きな節目になったわけですね、
うんうん、
で昨年あたりから、
はい、
まあ、それを前にしていろいろ構想を練って、いろんな分野について命の問題を取り組んできたから、
うん、
それをですね4つぐらいの分野から自分のやったことをまとめてみたい、
はい、
でそれは新しく書くことだけではなくて、
はい、
今までやったことを全部おさらいするような形でね、
なるほど、
まとめたいと、うん、 かといってね、読者に迷惑かけてはいけない。なぜかっていうと、作品集みたいにどっと10冊も30冊もですねまとめて読めっていうのは、これじゃあもうたまったもんだよな。やっぱりそのエッセンスでね、
はい、
読者が読みやすく、しかもこう真髄が伝わるような形でまとめたいっていう、そういう考えでね。じゃあ4つは何かっていうと、
はい、
1つはですね、こう日常的な病気とか、
はい、
あるいは難病がんとかですね、
はい、
そういうものとかですね、あるいは何かの障害を背負ってしまうとか、そういう問題の中でどう生きるかっていう問題、
はい、
2つ目は非常に不条理な死というか、戦争、災害、事故、公害、薬害、まあそういう分野ですね、自分が一つの自分なりに生き方を貫こうと思っても外部からその命を落とされてしまうという、
はい、
そういう問題ですよね、うん、それからもう一つは本当にこの現代社会っていうのはギスギスして、効率主義やあるいはその成果主義みたいなものでがんじがらめになっている、そういう中で本当にゆとりある心の持ち方や、あるいは専門職の分野、医療であるとか法律であるとか、あるいは行政とかですね、様々な分野の人々が本当にそういう人間らしい社会を作っていくために、どういう仕事への姿勢なり取り組み方をすべきかっていう、この問題についてはね、私自身がまあいろいろな取材執筆の経験の中で一つの理論を組み上げてきたんですね。でその問題をまとめたい。でもう一つはこれからの時代を生きる子どもたち、
はい、
その心の形成問題ですね、
はい、
難しく言うと人格形成の問題、どういうその考え方や性格や、そして他者との関係や思いやりや、そういうものを持つような子になってほしいか、それが次の日本を生きる人々に大変大きな関係がある、この大きく4つですね、
はい、
これについてやってきたことをまとめたいという思いで、
はい、
まずはその最初に言った2つ、
はい、
その病気と人間、それからもう1つは不条理な戦争、災害、事故などとの人間の関わり、
はい、
これについては最低限まずまとめたいと、
うん、
そして合わせてですね、4番目に言ったこれからの子供に大人はどう向き合うべきかっていう問題、私は絵本を大変大事にしてまして、この絵本っていうのは大人でも子供でも普遍的にこう人間の最も根源的な大事なことを教えてくれるメディアだと思ってますんで、
はい、
大人こそ絵本をっていう活動をもう十数年やってきてるんです。で、そういう中で、その大人がなぜ絵本を読むかっていうと、それは自分自身のためであると同時に、子供というものにしっかり向き合う、その真髄を学ぶ場でもあるということで、エッセイの形でたくさん書いてきたものがあって、これはまとめやすい。
うん、
で、もう一つの、3番目に言いました、その専門的職業人がどうこの社会を作っていくか、一般のサービスを受ける側と関わっていくか、これはね、2.5 人称の視点っていうキーワードが私の思想なんですが、
はい、
このキーワードをテーマにした本をね、ずっと書いてきてるんです。
はい、
で、それをまとめること、いうことなんです。それで、この今日、ご紹介いただいた、
はい、
僕が9歳の時から死と向き合ってきたというのは、主として病気による死で、それで病気と人はどう向き合うか、
はい、
己の死が避けられないとなった時どう生きるかっていう問題と、大事な家族、愛する人を失った後どう生きるかっていう両方の問題を含んでるわけで、でこれについてなぜ9歳っていうのかっていうと、はい、私自身が小学生時代、過ごした頃は戦争の真っ最中だったわけです、
はい、
で9歳の時戦争末期に近づいて、私は生まれ故郷栃木県の鹿沼という小さな町でしたけれど、そこも軍事工場があって、空襲を受けたんですね。もうその恐怖は忘れません、そしてその戦争の大変な影響の中で、まずは上から2番目の兄が、
はい、
結核で亡くなり、相次いで父も亡くなった。それが9歳から10歳にかけてのことだったんですね、で、はい、それが大変私の人生にとっては大きな意味を持っていて、でその後さまざまな意味でその命の問題を考える、継続的なテーマになったわけです、そして一方ではですね、
はい、
まあ、戦争という経験が戦後の一見平和に見えた世界でも 災害とか事故とかですね、公害とかいろんな形で現代人がその危機に面している。それについて取材し執筆してきたものを、この際エッセンスを集めて一冊のにまとめようとしたのは、この想定外の罠ということなんです。
まあ、柳田ノンフィクションのある意味集大成というか、まあ、ここまでの本当にもう総ざらいという感じの位置づけにあって、うん、でこれがまあそれぞれのテーマギュッと凝縮しているということになってくるわけですね。
そういうことですね。
そうですね、うん、
でその9歳のから10歳にかけての兄や父の死っていうもののその延長線上で、私がいろいろと記者になり、そしてまあ、NHK の記者だったんですけれど、14年ほどでさっさと辞めましてね、でフリーのテーマを追いかける作家活動しようと思って、
はい、
まあ、NHK 退職しちゃったわけですけど、38の時でした。でまあ追いかけて病気と医学と、そしてそこで生き死ぬ人間というものを見つめてきた、うん、でその一番その見つめやすいのが、急速に増えつつあったがんの問題ではないかと思って、がんと人間っていうのをテーマにして、まずは切り口をそこで、はい、見つけたわけですね。そうするとその人間がその生きるものを支えるとか、あるいは生と死っていうものは人間が生きるでどんな意味を持つのかっていうことがよく見えてきて、それが一つのですね、私自身が幼い頃から考えてきた、その人間の生きることと死ぬことっていうものを理解する上でとても大事な分野になりました。でも同時にこの想定外の罠でまとめたようにですね、戦争の問題、それは最もその現代的なのは核戦争ですよね、うん、で核戦争っていうのは広島長崎に原点があるわけでして、でたまたま大学を出て駆け出しの記者だった頃、3年半広島で原爆取材をしたんですね、はい、これ本当に自分にとってはなんという偶然っていうか、あるいは、うん、ある意味でその恵まれた仕事を与えられたっていうかな、うん、でそれがきっかけで原爆と人間、核と人間っていうものを追いかけ出したんですね。でその最初の作品は空白の天気図という広島原爆被爆のドキュメントだったんですね、
はい、
でそれを広島の気象台の測候技師の目を通して描いていったわけで、うんうん、
はい、
でそれはもうすでに30年前に書いた本なんですけれど、この30数年前に書いたものをですね、今という時点で特に福島原発事故があった時点でもう一度読み直してほしいという思いから、うん、これもまた同時出版をお願いしたらですね、
はい、
文藝新潮社が文庫版でね、
はい、
復刊してくれたんですね。
絶版になってたものがという、
そうなんです、
ことね、はい、
で私の気持ちの中では、
はい、
絶版っていうのはただ出版事情であって、うん、ただテーマや事実は今こそ読んでほしい、
うんうん、
30数年前に書いたもので、
はい、
当時読んだ人はまあいいにしても、
うん、
今の若い世代の人にぜひ読んでほしい、
うんうん、
そういう意味で文庫版でね、
うんうん、
復刻したんですね、
はい、
でそれと同時に核の問題っていうのは1979年のアメリカにおけるスリーマイル島原発事故という、
はい、
まあ、原発事故の最初の大事故だったわけですけれど、それについても非常に詳細なドキュメント書いてたもんですから、
はい、
これは恐怖の2時間18分っていうタイトルで、でこれも復刻してもらったんですね、
うんうんうんうん、
でこれが私の75歳に同時に次々に出していただくことができて、
うん、
まあ自分がこの50年間何やってきたか、
うんうんうん、
それをこう表現する上で大変ありがたい。
ご自身の中でも、まあ、いろんな意味で節目だったけれども、そのやっぱり今回の震災というタイミングとも、まあ、それは計らずも、まあ、合致したという感じである、
不思議なもんでね、うん、ひたむきにね何かの問題取り組んでますと、
うん、
そういう事態が向こうからやってくんじゃないかと思うぐらいね、
うん、
起こるんですね、
うん、
例えばね1966年に連続航空事故っていうのがあって、はい、日本中を震撼させたわけですね。でそれについて数年追いかけてマッハの恐怖というのを書いたのが71年でした。それでねその時に航空事故というのはこれから大変大きな脅威になると、そういう予感がして取り組んで書いたわけですね。そしたらなんと その本が出た翌年に、あの日航連続事故っていうんで、ニューデリーとかモスクワで日本航空機が墜落する、そしてやがて1985年にはジャンボ機墜落事故っていう巨大な事故が起こったりっていうね、あの自分でこう予感しながら、これは大変な時代になる、これは変えとかなきゃいけないと思うとね、それが起こるんですね、恐ろしいぐらいね。で震災についてもね、はい、実は先ほど言ったその原爆被爆の空白の天気図を書いた後、次に何を書こうかと思った時に、あの関東大震災以降のいろんな学びを書こうと思ったんです。でも非常に巨大なテーマで、大震災という、あるいは大地震というテーマを構えたのはいいんだけれど、もう巨大すぎてね、なかなかその時間はかかる、年月が経っていく、そのうちに他の事件が次々起こって、そちらを追いかけるうちに、書こうと思ってからですね、30年以上そのまま積み残しになってたんです。で阪神淡路大震災が16年前に起こりました、はい、1995年ですけれど、はい、その阪神淡路大震災が起きた時にね、うん、参ったと思ったんです。
参った、
つまり自分で予感してこれ書いとかなきゃいかんと思ったことを書かないうちに阪神淡路大震災が起こっちゃった。
先に来ちゃった。
作家としてなんというその怠慢かって自分を叱りつけましたね。
は
それで、まあ、慌てふためいたけれど、うんうん、まあ、それは私個人の事情であって、しかしこの問題もう一度取り組み直そうと、うんうん、思っているうち、また他の大きな仕事があったりしてですね、はい、あの尼崎の電車事故が起こるとかですね、うんうん、新潟中越地震が起こるとか、どんどんその事態が進んでしまうんですね、うんうん、そして今年を迎えてしまった、うん、で去年あたりからうすうすですね、本当に自分がやってきたことをここでまとめないと、日本の今の危機的状況っていうものに対してメッセージを出せない。今まで単独にいろんな本を書いてきたけれど、これを集大成するような形でまとめないと、また悔いを残す、
また先起こされちゃうというか、
そう、うんうん、そういう思いでね、はい、先ほど言ったように4つのテーマを絞って、うんうん、まとめ始めてた、その矢先に 3.11
そうでしたか。
これね、うん、ノンフィクションの分野で仕事してますとね、はい、年を取れないんですよ。
年を取れない、
もう次から次へと世の中が変化していく、うん、そしてそれに対して自分が向き合わなきゃいけない。
なるほどなるほど、
ここでなんか隠居しようなという考えは許されない。で、まあ、それは私自身生涯記者、あれ生涯現役みたいなね、うん、気持ち持ってるからいいんですけど、でまたそれがね、自分をこう追いさせない非常に重要なモチベーションになってると思ってるんですよね、うん、
なるほどなるほど。
がんで死が近づいたある患者さんがね、はい、うん、もう残り少ない日、うかうかしてはいられないっていう言葉をおっしゃったことがあるんですよ。
うかうかしてられない、
で考えてみれば、うん、この世に生まれたからにいつかは死がやってくるわけですね、はい、あるいはいつかはどんな災害に遭うかもわからない、
そうですね、
そういう時にね、そのテーマを追いかけてる僕として、うかうかしてはいられないっていう、これは絶えず月を動かされる話ですね。
うん、うん、もうそれはノンフィクション作家として常にうかうかしてられないんだと、Let's get knowledge with fun. さて改めて 3.11 東日本大震災の、まあ、柳田さんの見方についてお伺いしたいんですけど、まあ本当にでこれまで半世紀以上にわたってさまざまな現場で取材をしてこられた柳田さんの目に、今回のその震災というのはどのように映ってますか？
あの2つの点でね、はい、なんか本当に日本人に突きつけられた問題があると思うんです。
突きつけられた、はい、
一つはね、災害という問題だけではなくて非常に共通するんですけれど、何かこう物を作って命を守ろうとすると、それで依存的になって、物を作ったから、うん、あるいは防波堤を作ったから大丈夫、
ほうほ
う
ほ
う、こういうふうにね、物信仰が起こってしまうんですね、
うんうんうん、
そして自分の命は自分で守るとか、はい、あるいはその作ったものが壊れたらどうするっていうことを考えなくなってしまう。
そこでもう思考がストップしちゃう、
ええ、ほうほうほう。でこれはね、石巻とか、はい、いろいろ被害に遭ったところで津波に対して子どもたちの命を救おうとものすごく取り組んできた群馬大学の、はい、片田先生という方がおられるんですけれど、はい、この方がね、本 当にね、命がけで、それを、その、ある地域で実践してもらったんですね。でもね、この8年間、やってきたんです。つまり8年前から、その一つの町、市に対して呼びかけてやったけど、最初はね、まるで耳を傾けてもらえなかった。
あ、その地元の方々に。
で、防災講演会やると、ご年配の方がポツポツと集まってくるくらいで、それでそういう集まってくる方は問題意識が強くて来なくてもいい方。
逆に。
してほしい方が集まらない。ましてね、子供たちの命を守んなきゃいけない。それは親、学校、そういう人たちが来ない。そこでね、着眼したのが、子供から変えようって。子供に大人を変えさせようって。で、どういうことかっていうとね、子供たちにね、問いかけるわけですよね。君たち津波に来たらどうするって。逃げるっていうわけですね。当たり前のこと言うわけです。
そうですね。はい。
ところが大人に聞くとね、防波堤作ってから大丈夫だってわけですね。
そこで物信仰があるわけですね。
で、昭和35年の地震津波の時の高さを考えると、はい、津波は越えないっていう、その自分の狭い経験だけで、それ考えちゃうわけです。だから子供ってのは経験がないから、その分純粋にね、どうするって言ったら逃げるってわけです。そこでね、子供にね、家に帰ったらお母さんに言いなさいと。ね。津波が来た時僕はどうすればいいの、僕を守ってくれるってお母さんに言いなさい。そするとお母さんがハッとなって、どうやって守っていいか分かんない自分に気づくわけですね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、結果的にはね、とにかく、黙ってるとお母さんが迎えに来たりとか、あるいは、子供がうちに急いでバラバラになって帰ったりする。それだと救えない、津波に対して。もうね、学校にいる子は学校にいる子で、うちなんか構わない、親なんか構わない、とにかく自分の命を守るために高台に逃げるって。それを学校で訓練する。それから、親は親でね、子供は逃げる。自分は自分で逃げるっていうのを、その子供の口からね、僕たちは逃げるからね、心配しないでね、お母さんお母さんで逃げてね。こういうことをね、徹底したんですね。そしたらね、その町で、小中学校で全部で3000人いたんですね。そのうち亡くなった子供はたった5人です。
ああ、そうです
か。なぜかというと、その5人は休んで家にいた子、あるいはお母さんが迎えに来て連れて帰った1人。そういう人たち5人は、とても気の毒なことに亡くなってしまったけれど、3000人が全員集団で逃げた。しかも中学生が小1なんかの子をね、おんぶしたり手を引いたりして、もう必死になって走った。で、子供たちにね、教えたことは、行政が作った、災害の危険地帯っていうのは当てになりませんよと。例えば、昔ここまで津波来たからこっちは安全っていうふうに書いてあるけど、安全なんてありませんよと。必ずそんなものは破られる。もっと大きいのが来た時破れる。だから、そんなね、被害予想図なんか見ないで、とにかく山へ逃げましょう。
もう行けるとこまで行けるんだと。
それを子供は守るわけですよ。
そうか。
でね、実際町が決めた避難地っていうとこいたら、そこは水没したんですよね。でもそれは子供たちはね、ここじゃ危ないって言って、さらに奥へ逃げるんですよ。これはね、ものすごく教訓に富んでるんです。そして、堤防の内側にいた人たちは越えないということで逃げなかったり、逃げるのが遅れたり、あるいは一波が低かったから第二波に対して警戒しないで戻って飲まれちゃうとか、大人っていうのはね、やっぱり狭い経験の中で考える、そのことを片田先生が強調して、物信仰はやめましょうと、あるいは身近な自分のせいぜい人生の範囲内だけで知ってることなんか当てになりませんよという、そういうね、根源からこう問いかけ直すようなことを叫んでます今ね。で、これは、ね、戦後の日本のあり方そのものを問いかけるものだと思うんですね。こう物を作れば大体とか、あるいはその物で豊かになると我々は幸せになるとかっていうね、もういろんなところでそれが蔓延していて、
なるほど、
やっぱり一人一人の人間が自分で生き、自分の命を守り、そして何かにこうしがみつかない、やっぱり自分の個別の状況の中で生き抜くということをね、見出していかなきゃいけない。これは一つです、
物信仰というところですね。はい。
それからもう一つは、それと、まあ表裏一体でもあるんだけれど、福島原発事故に見られるようにですね、工学者が作ったものっていうのはいつか壊れる、 どっかに落とし穴がある、
はい、
でそこで甘く見ると必ず壊れる、
うんうんうん、
で災害とか事故っていうのをこう研究してますとね、うん、こういうことが見えてくるんです。それはね、確率は低くても起こる可能性があるものは必ず起こる、
必ず起こる。
だから福島第一原発では、うん、これアメリカの G ジェネラルエレクトリック社のマーク1というね、非常に古いタイプの原発なんですけれど、これが導入されて間もなく1970年代にアメリカで論争が起こって、そして非常に良心的な技術者はね、そのマーク1の欠陥っていうものを議論してたんですね、うん、で議論してたものを、それじゃあどれくらいそれマーク1の原子炉が壊れる確率あるんだろうか、あるいは事故が起こる確率あるんだろうかって計算したら、50億分の1の確率だったんですね。
それは、まあ、ほぼゼロ。ほぼゼロですね。
天文学的です。
ですね。
天文学的に確率が低いわけ。
うんうんうん。
だからそんなこと考える必要がないっていうことで、
そう。
線引きしちゃうわけですね。だけれど、うんうん、これに対して危機を抱いた人は、確率論っていうのは、このさっき言ったその自分の人生の中で見えたものに、信じ込んで逃げないっていうのと似ていて、
うんうんうん、
技術者っていうのはこう集まったデータ、現実に見えたデータ、それで統計的な計算をするわけですが、そのデータ化できないいろんな問題がある。これは何が起こるか分かんないとかね、例えば津波一つにしても、今までの津波こう見ていたときに、せいぜいデータが残ってるのは明治以降です、
うんうん、
でそれ以降なんかすごい津波あったらしいって言うけど、それデータ化できないんです、うん、記録が不完全 で、ね、はい、地震学なんかなかったから、
うんうん、
でまたデータ的な記録もないから、
はい、
でもね、一部の科学者はちゃんとボーリングをして、うん、3キロなり5キロ奥まで津波が来てた、でそこまで届くにはどれくらいの高さの波かっていうものを、この地層の研究から明らかにするとかね、うんうん、あれ古文書から明らかにするとか、いろいろやってね、推測するわけです、
はい、
そうすると工学者は推測しただけで、うん、データとして明治以降の明確なデータと同じ列に並べて、それで危険だとは言えない、明治以前のものは計算できないから、
うん、
それは参考にはするけれど、ところがね、分かってきたのは、明治以降のその巨大津波は50年から100年に一遍起こる規模のものなんですね。ところがそれ以外に、今回のこの三連動地震という、その震源が3つも同時に動くという、こういうものは1000年に一遍なんですね。で1000年に一遍のものが起こると、50年100年で起こるものよりもはるかに桁が大きいわけです、
うんうん、
ところが1000年に一遍っていうのは現代科学の中でデータ化できないわけですよ、
うん、そうですね、
数字がないんで、
ね、うん、まあそれもだからほぼゼロっていうことになるわけですね、
さっきの50億分の1とね、うん、同じような考えで、そこまで考えてたらきりないよっていうね、
そうですね、
ことになるわけですね、
はいはい、
それで除外しちゃうわけです、
うんうん、
でこういうふうに、科学進行が実は科学ではない、つまり科学者が、あるいは技術者が客観的なこうデータで計算したから起こらないだろうっていうことは、あたかも正しいように見えるけれど、実は線引きをしたコップの中で計算した話であって、地球全体見てるわけじゃないわけですね。
そうですね。
日本全体見てるわけじゃない、あるいは歴史的に1万年の歴史見てるわけじゃないんですね。でそれに対して本当に純粋な良心的な科学者は、地殻変動っていうのは人間の人知を超えた形で、どんな規模のが起こるか分かんないっていうことまで考えなきゃいかんっていう、
うんうんうん、
ところが原子力工学者はそこまで考えたら、物はなんか巨大になって作りきれない、お金がないっていうことになって、それは切り捨てましょうってわけですね、
うんうんうん、
だけれど起こることは必ず起こるって、起こる可能性があるものは必ず起こるっていう、この災害や事故の鉄則ですね、
うん、
これがね、
うん、
今のそういうご都合主義の、科学技術者、あるいはそれを必要とする行政や、電力会社、そういう中でぬくぬくと原子力発電を推進しようということを温存していこうとする、そういう考え方が覆されたわけですね。このご都合主義の、
はい、
科学主義、科学技術主義っていうもの、これが問い直された。で、実はこれは原発事故だけではなくて、
はい、
運輸、鉄道関係、航空関係、あるいは公害、特に公害ですね、水俣病とか、 たくさんの公害経験しましたけれど、それもみんな共通する問題だったんです。
はあはあはあ、
もう戦後最大で初めての大公害だった水俣病の中に、すでにそういう教訓があったんです。例えば、水銀汚染物を海に流してね、それが人体に影響してあんなひどい苦い死にするような水俣病なんて起こることまで考えられないとか、
そこは切り捨てちゃってる、ところなわけですね、
だからリスク危険っていうものはどういうふうに考えなきゃいけないかっていうと、確率は低くてもっていうのは、確率っていうのはさっき言ったみたいにある条件の中でデータが見つかったらそれで計算しちゃうわけですから、そうですね、あんまり当てにならない、だからその確率が低くても起こったら一大事っていうものに対して取り組みをきちっとする、これが新しいそのリスクの考え方で、これをこれからね、日本の国の中で180度転換してそっちをやんなきゃダメだ。それが二つ目の、あの教訓ですね。
必ず壊れる可能性があるものは必ず起こるということ。本当に
それがね、あの震災以後ですね、あの想定外っていう言葉が突如としてですね、なんか流行語みたいになりましたけれど、この想定外っていうのは、その今までそういう条件の中、コップの中で決めていたこと以外のものは考えないっていうこと、これはね、あたかも免罪符のように、
そうですね、
今の科学技術ではそれ以外はもうしょうがなかったんだよみたいな、あのそういう専門家が免罪符をもらったような形で使い出したんで、僕はバチッとね、違いますよと。想定外っていうのは実は手前勝手に手前味噌にご都合主義で決めた話であって、そこに罠があると、落とし穴がある。
なるほど、それが罠なんですね。
それに我々は気づかなきゃいけない、日本の国は気づかなきゃいけない、そこでタイトルが想定外の罠となったわけですけれどね。
そうですか、さあそしてあの柳田さんはその福島第一原発の事故調査検証委員のメンバーでもいらっしゃるわけですが、まあ、あのもちろんおっしゃれる範囲で結構なんですけども、今現在どういった状況なんですかね。
この内容はですね、まだあの調査途中なので、委員である私が言うことはできない、これはまあ、あの私有義務といっても、その秘密にするって意味ではなくて、
まあオンゴーイングですから、
関係者200人以上ずっとこう、あの関係者ヒアリングをやってますんで、そのヒアリングっていうのは、その自分がそれによって責任を問われると嫌だって言って喋んなくなると困るので、まあ調査と捜査が違うのは、調査っていうのは責任は問わない、責任はこれは別なところで行政なり司法なりが問う話であって、事故調査っていうのはその物事の真相、事故がなぜ起こったか、その構造的な真相を明らかにするんであって、そのためには関係者がですね、率直にあのどういう失敗をしたかとか、どういう機会に欠陥があったとか、あるいはこういうマニュアルがなかったとか、いろんなことを喋ってもらわないと困るわけですね。でその調査の途中でですね、あの一方的にこう結論的なことで情報を出しちゃうと、みんな黙っちゃうわけです。
そうですね、
なんだそういう目で見られたのか、うっかり喋ったらすぐに発表されるんだなって。そこで、あの最終的な目標は真実を明らかにして日本の国を安全な社会を作ることだから、そこを台無しにしたらあの困るから、やっぱりその調査の途中でやたらにね、こうなってます、ああなってます、こうだと思いますって言えないんです。ただ私が言うのは、そういう事故調査検証委員会の明らかにした事実ではなくて、そこにお任せしなくても、私自身で取材したり分析したりして、もうかねて分かってたこととか、あれは最初の事故調査員になる前の 2,3 ヶ月の間に私自身が取材して分かったこととか、そういう範囲内で喋ってるわけですね。さっき言ったこともそういうことなんです。でそういう中でね、非常に重要な問題は、まあ、想定外の罠とか想定外の罪っていうのはもう先ほど言った通りなんですが、もう一つ想定をこうしてしまうとですね、あれ想定の線引きをしてしまうと、もう一つ大きな罠がかかるんです。それはどういうことかっていうと、それ以外は起こんないことにしようってするでしょ。そうすると起こんないことに対して対策立てなくなるわけです。
そこでもう思考ストップですもんね、
行政も電力会社も起こんないことに対しては、何にもしないわけだ、だから今回のように水素爆発があって放射能がばらまかれました。そうするとそういう時に緊急にまずどうする、どこをどうする、これがない。それから放射能がばらられた、いち早く住民の安全を守るためにどういう手順で、どういう移動手段で、どこへ避難させる、 これも全くなかった、
うんうんうん、
ひどい話なんですよね、
うん、
つまり住民の安全のためには最も必要な万一の場合どうするかっていうことについて何の手順もなかった、
うん、
そしてやったことっていうと今発表しちゃうとパニックが起こるから抑えとけとかね、
うん、
それが政府の最初の対応だったわけですよね、
うん、
それで知らないうちに例えば飯舘村のように原発から離れていたがゆえに20キロ30キロの中に入んなかったがゆえに実はそこはものすごいホットスポットだったのに避難がですねなんと5月になってからになってしまったというもう2ヶ月もさらされっぱなしになった、
うんうんうん、
こういう矛盾が起こるんですね、
うんうんうんうん、
これも想定外の罠
だから本当に起こってほしくないことはもう目をつぶっちゃって、まあ、起こんないっていうことにしちゃったがゆえに、ええ、そこを全く対策がなかったいうことなわけですね。だから、そうなんですよね。そこで本当に思考停止になっちゃったがゆえに、事前の策すらないということが大きな問題になっちゃった
。二つあるわけですね。うん、想定外のこう罠には二つあって、一つは、こんな大きいことは、とかこんな欠陥はないだろうとかこんなミスはないだろうか、うんうん、ないだろうということであるシステムを作ってそのシステムの落とし穴に気がつかない、
うんうんうん、
それが一つですね、
はい、
で二つ目は本当に起こってしまった時の対応について何も考えていないという、うんうん、
なるほど
二重の罠がかかっているわけです、
ね、
それが今回の大変大きな教訓だしそういう枠組みの中で日本という国が経済成長をこう遂げてきた、
うんうんうんうん、
郊外でも薬害でもそして今究極の災害というべき原発災害が起こったという、
うんうんうん、
こういう流れでこれからの日本もやっていくのか、
うん、
根本的に何を変えるのか、
うん、
何かを変えるのか、
うんうん、
そこがこう問われている。
Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはノンフィクション作家の柳田邦夫さんです。新潮社から僕は9歳の時から死と向き合ってきた、そして文藝春秋からは想定外の罠、大震災と原発、核と災害、1945 8.6 から 2011 3.11、 こちらが出版となっています。まあですから先ほど来の話の中でもありますけれども、自然災害とか大きな事件事故というのは本当にいつ起こるか分からないものでもあるし、我々としては当然それと一緒に生きていかなきゃいけないという側面はあると思うんですけど、そんな我々がその常に胸に刻んでおくべきこと、そして具体的になすべきことっていうのはどういうことが挙げられますか。
これは二つの面があると思うんですね、
はい、
政治や行政や企業やそういう社会的にどうするかって問題と、うん、一人一人がどう生きるかって問題と、はい、両面あると思うんですね、うん、それでこの社会的にどうするかっていう問題では、先ほど言ったようにこうリスク危険っていうものの考え方を根本的に変えなきゃいけない、180度転換しなきゃいけない。
リスクの捉え方、
はい、確率論で少ないからいいだろうっていうことに絶対しない、
うんうんうん、
起こったら一大事という問題についてはきちっと対応する、
必ず起こるという態度で行く。
でこれはね、はい、2005年4月25日に JR 西日本の福知山線で脱線転覆事故がありました、
はい、
107人が亡くなり数百人が重軽傷を負いました。これはね、急カーブのところで運転士が暴走したわけですね、うん、運転士が何らかの理由で頭がぼーっとして他のこと考えてたり、うん、速度に注意しなかったり、まあ、推測されるわけですけれど、問題はそういうヒューマンエラーが起こりうるということは、専門家は考えるんです。専門家っていうか本当に事故を考える人はね、ヒューマンエラーの問題考えてる人はあり得るという。ところが、はい、行政も鉄道会社もあんな急カーブのところで100キロ超えるようなスピードを運転手は出さない、運転手はプロだからそんなことやりません
、
ね、だからこの運転手がぼーっとしてた時に、そこで自動的に列車を止める装置はね、そんな緊急を要するもんじゃないと考えてたわけです。
はあはあ、
つまり想定外なわけです。運転士がとんでもないミスをするっていうのは想定外だった、
うんうんうん、
だけど起こることは起こるんです。
そうですね、
人間って何するか分からないんです、うんうんうん、どんなミスをするか分からない、うん、とんでもない、あっと驚くようなことをやるのが人間なんですね、
うんうんうん、
あれ運転中に携帯に夢中になっているとかって、最近そういうトラブルがいくつもありますけれどね、うんうん、ギョッとするわけですね。でそれを想定に入れるとですね、そういう急カーブのところは ATS という 自動列車停止装置を早くつけなきゃいけないところだったはずなのに、つけてなかった。まあ工事はやってたけど遅れていた。まあそれと原発における争点が、まあ本質的には同じなんですよね。
起こらないことにしているということですね。
だからリスクを転換、リスクの考え方を転換しなきゃいけないっていうのは、これは何も原発の問題だけではなくて、運輸機関とか工場とかですね、様々なところで、その変えなきゃいけない問題なんですね。
リスクの捉え方、
はい、そうしないと安全な社会ってのはできないし、安心できない、それから個人的にはどうかっていうと、まあ、災害に限定して言いますとね、先ほど群馬大学の片田先生がもう本当に8年間汗を流して子どもたちを動かし、そして地域を動かした、お母さんたちを動かした、そこに一つの答えがあると思うんですね、つまり災害っていうものは大変なエネルギーで破壊力を持っているから、それに対して、人間のちょっとした知恵でなんか物で防ごうとか、防波堤で防ごうとか、それだけではどっかが破られる、自分で自分を守るっていうことをね、絶対忘れてはいけない。それは逃げるっていう行動で現れるわけです。逃げるって言っても簡単じゃないですよね。例えば車で逃げたら渋滞にぶつかって逃げきれないってことあるし、現に仙台の南の名取市なんかですとね、平野部で津波が来るっていうんで、みんな車で逃げようとしたけど渋滞で数百台が飲み込まれましたよね。そういうことが起こってしまう。あるいはまさかという気持ちが絶対に、もう突然地震だ、逃げるってね。それで先ほど言ったその3000人の子供たちが助かった、それに片田先生が助かった後聞いたんだそうです。君たちよく逃げたね、どうして逃げたのって、したらもう答え簡単で、だって地震があったら逃げるに決まってるじゃんってこう言った。これは何を意味するかっていうと、知識じゃない、頭じゃない、もう体が覚えてる、地震だ逃げるっていうのはもう体に染みついてる。それだけ訓練もしたし、いろんなことをやってきて、ところが生実家大人っていうのは、地震が来た、あ、防波堤がある、あ、地理地震の時は大丈夫だった、いや大丈夫だろうとかね、あれは10メートルはまあ超えないだろうとかね、まだ来ないだろうとか、様子見てからにしようとか、ところが様子見てっていうのは、ね、今の都市ではダメなんですね。いや、住宅が建ってて海が見えない、防波堤で海が見えない、見えた時には遅いんです、もうすでに見えたっていうことは防波堤超えてるっていうこと、住宅があるところが見えるっていうことは、住宅がもう潰れて流されてるっていうことであって、そういう場面が見られるわけですよね。ですから、まあ、津波に限定しての話ですけれど、これから日本っていうものはどこで津波が起こるか分かんない。日本海だってね、奥尻地震の時に大変な、もう30メートルまでこうせり上るような津波でね、百数十人の方が飲み込まれてますけれど、日本海だからといって安心できない。まして太平洋側は、これから東海、東南海、南海というこの三連動地震が一番怖がられている。それから最近は関東沖、房総沖とか相模沖とかね、そういうところの地震っていうのも非常に危険視されているんで、もうこの問題っていうのは、第一には一人一人が逃げるっていうこと、そして逃げるときに必ずその事前にどういう道筋を通ってどこへ逃げる、でそれがちゃんと十分な高さを持っているかどうか、平野部で逃げ切れる距離にないときはどうするか、そうするとやっぱり逃げ場としての頑強なそのコンクリートでもう絶対破壊されないような高層ビルを建てて、そこに逃げるという避難所を作んなきゃいけないとかね。そしてまた行政や企業としてはね、そういう時にどういうふうな警報の伝達の仕方とか、あるいは誘導の仕方とか、それ事前に日頃からどういう訓練をするとか、避難路を整備するとか、高台に登る時のちゃんと逃げ道を登りやすくするとかって、いろんなことをシステムとして作んなきゃいけないわけですよね。それでね、とても気の毒なことに、今回はね、消防隊員が反証を鳴り続けて逃げろ逃げろと叫んで、それで自分が飲み込まれたとか、あるいは若い女の子がマイクで津波が来ます津波が行って、それでそのまま飲まれていったとかね、あるいは医療者が在宅ケアに行っていて、そしてもう寝たきりの人を見捨てられないんで、その2階に一生懸命上げようとしていて、自分は飲み込まれて 患者さんは助かったけど自分は飲み込まれたって、こういうふうなね悲劇がたくさん生まれてるんですね。でそれは一面で言えばプロフェッショナルなモラルとしてもう本当になんていうのかな、よくぞやったと言うけれど、それをね社会制度にしたら間違いなわけです。みんなそうしろっていうことになって、みんな死ねっていうことですからね。だからそれはもうすごく美しいことなんだけれど、それをあの美談としてね祭り上げてはいけない。やっぱりその中で教訓を学ばなきゃいけない。例えば片田先生なんかはですね、そういう時にね個人個人はプロだから必死になって人を救おうとする。で人間のこの根源的な宗教心みたいなものがあって、やっぱり命に危機に面した人を見捨てられないっていう思いがあるわけですよ。で自分が逃げたら今度は自分をこう責めるわけです。だからどうしてもこう逃げ切れずに、実際あの消防署員3人が寝たきり老人を救おうとしてて4人が全部飲み込まれちゃったっていう悲劇もあるんですよね。でそういうことを考えると、やっぱりそのプロっていうものはそういうとこにはまり込まないように、第一義的には逃げろと指導者管理者、これは一斉命令出す。とにかく自分を大事にしろ、自分の命を守れっていうことを言う、これが大事です。じゃあみんな見捨てていいのかっていうと、見捨てられないように障害者とか病気の人とか、そういう人たちを日頃からどうすれば安全を守れるかっていう、そういう地域づくりをしていく。これがこれから取り組むべき問題ですよね。
それが本当に今回はまさに浮き彫りになったという感じなんです
か。ですからそういう悲劇というものをこれから分析していかなきゃいけない。なぜこの悲劇が生まれたのか、そしてそれを繰り返さないためにはどういうその防災機関のシステムと指令のあり方、あるいは医療機関の指令のあり方、取り組み方、それから取り残されないために日頃からどういう街づくりや、そういう弱者に対する避難体制を作るかって、もう問題はすごく広がりが大きいんですね。ですからこの常に胸に刻んでおくということは、個人レベルではとにかく体に染み付かせる、地震だ逃げるとかですね、こういうことが大事で、下手に理屈つけない、大丈夫だろうとか、
なるほど、
まだ時間があるとか、そういうことは理屈つけない。だけどやっぱり社会システムをしっかりしないと、究極においては犠牲者ゼロにはならない、は
い、両方必要ということになるわけですね。そういうことです。どっちもね、きっちり必要ということになるんです。なるほど。じゃあその行政に対して言いたいということは、やっぱりそういうと、そういうことになるわけですね、結局ね。そうか。
それからもう一つはですね、津波で町が失われたところどう再建するかっていうことがこれからとても大事で、はい、
そうですね。
でこれはとりあえずは政府は津波常襲地帯に個別の家が再建するのを今禁じてますね。だから阪神淡路大震災との最も大きな違いは、阪神淡路大震災もあれも広域火災があったりとても悲惨でした。でもそこへ帰れるっていう可能性はあったわけだし、再建が早かったわけですが、今回はねこの50年に一遍は来るかもしれない大津波に対して、同じところに家を建てたらまた同じ悲劇が繰り返される。しかも防波堤はもう 7,8 割壊れちゃってる。じゃあそこに巨額の投資をしてね、今度は20メートルの防波堤作るかって言ったらね、これはもう海を殺してしまうわけですよ。もう漁業は成り立たないかもしれないし、景観は壊れるし、本当にそれが壊れた時の怖さってのはもっと大きくなるし、だからそういう意味ではもう防波堤っていうのはある部分、例えば津波を弱めるとか、あるいは少し力を迂回させるとか、そういう面ではゼロではなかったけれど、そこに依存してはダメ。で、またそこに今度は家を建てれば非常に危険性は高い。そうすると、どこにそのふるさとを作り直すのかっていう問題ですね。で、これはお金が絡むことで、個人個人ではまず再建の経費が必要だけど、まあそれに対して、公的な援助っていうのは当然あるでしょうね。まあ現在の災害対策基本法に基づくいろんな援助のシステムだと、例えば一軒のうちが前回の場合300万っていうのはまあ国で決まってますけれど、300万で家建つわけないわけですよね。そうするとこれからどうするか、しかもそれが自分が住んでた土地は自分の私有地であってもそこへ建てられないわけですから、今度は別に私有地を買わなきゃいけない。だけど買うお金はない。 全て財産を失ってる。そうするとそこの土地の確保をどうするか、うんうん、でまして三陸地方っていうのは平地が少ないもんですから非常に難しいわけですよね。でこれに対してまず考えなきゃいけないのは50年後100年後の子孫がよくあの時こういう町を新しく作ってくれたねっていうふうに言われるような町をね一つも二つでもいい作ってほしいと思うんですね。そういうモデル事業でもいい、もちろんモデルだけでいいわけじゃないんですけれど、そういうことを考えるとねとても難しいんですね。で今国という主体、国という政府が取り組まなきゃいけないのはここのビジョンをはっきり打ち出すこと。今なんかおろおろおろおろしてるだけでね、どういう法律とどういう財政への原資があればできるかみたいなことで右往左往してるわけですけれど、ビジョンがないんですね。で半分は自治体任せになってるんだけど、自治体ってのは今もう非常に弱体化してます。まして東北の過疎地なんかですと力がないですから、特に財政的な力ないから、こうしたいと思ってもできないわけですよね。で人間にとって大事なことはふるさとっていう、このふるさとっていうのは単に懐かしい生まれ故郷っていうだけではなくて、人間が生きていく上で生まれ育った家や兄弟や家族、そして通った幼稚園保育園あるいは小学校中学校、そして、馴染みの風景、その全体が人生の中で非常に大きな地位を占めていて、人生いろいろとこう困難にぶつかったり、あるいは青年時代にはちゃめちゃな生活しても、そういういいふるさとにを心に持っている人っていうのは帰るところを知っている。これじゃダメだなとかね、帰ろうかななんて歌ありますけれど、本当にふるさとっていうのはね、人間が生きる支えとして非常に大事なんですね。それが今全部洗いざらいなくなったわけです。だから今の小中学生とかもっと幼い子で強制避難させられている子っていうのは本当に大変だと思います。ふるさとをなくしちゃったわけですから、これから人生の中で何を支えにして生きていくかっていう意味ではすごく大事ですよね。で、それに対して大人が、そして国がはっきりしたビジョン見せて、でこういう形で日本の国を再建しなきゃいかん、被災地を再建しなきゃいかんっていうものを出さないといけないわけですよね。でこれはもちろん国だけが一方的に やったんでは本当に上からの目線になってしまうんで、地元のニーズっていうものをしっかり抑えて、そしてこれからの時代生きる人たちがそこでどういう暮らしをしていくのか、それ経済的にも成り立つのかとかね、いろんなことを加味しながら新しい街づくりっていうものをしなきゃいけないと思うんですよね。
それがまあやっぱりね、次の世代に当然つながっていくわけで、まあ子どもたち含めその若い世代にやっぱ伝えたいということにも、そういうことがつながって、もうよくぞ作ってくれたっていうことをまず示さなきゃいけない。
そういうことです。
そうですね。
だからふるさと喪失ってのは大変なこの喪失なんですけれど、しかしね、その喪失をこう、カバーしていく、あるいは癒していく最大の、あるいは最高の方法っていうのは未来を描く。過去のふるさとは大事なんだけれど、しかしそれに執着するんじゃなくて、それに変わるもっといいものを未来都市として作っていく。それによってふるさとの喪失感っていうものを実にこう創造的にクリエイティブにね切り替えていくことができるわけで、これを打ち出せるかどうかっていうのは政治に問われてる。
そうですね、まあ、政治そして大人世代が全て問われるという部分になってくるんだと思いますけど、柳田さんが逆にその子どもたちに伝えたいとか託す思いというのはどうですか。
本当に子どもたちはね、今自分たちの置かれている状況っていうのはもう直感的に感じているけど、それを言葉で表すのは難しいわけですよね。
なるほど。
例えばね、こういうエピソードがあるんですね。今年の8月12日、群馬県の、上野村にある御巣鷹山で、26年前に日航ジャンボ機事故が落ちました。で、毎年8月12日、認知には慰霊登山をご遺族の方々がする。そして前夜にはその麓の上野村を流れる渓流で灯籠流しをする。でたまたま群馬県に避難していた福島県の、原発の放射能汚染を恐れて避難している人がたくさんいて、そのうちね8家族がその同じ喪失体験者として灯籠流しに加わったんですね。ずっと山奥まで来て、でその中であるお母さんが 4歳の男の子を連れて、それで日光ジャンボ義塾の遺族会の代表の方がね、大変な生活だね、自分の思い願い書いて灯籠流しようねって、何でもいいから書いてごらんって言ったんですね。そしたら4歳のその子がね、罰って書いたんですね。
罰、
罰を書いたんですね。それでお母さんが、なんか他に言葉ないのって言った、また罰書いたんです、
うん、
罰だけなのって言ったら、今度丸書いた。だけど書いてすぐにそれを罰で消した。もう4歳の子は言語表現ができない、自分のこうストレスや、ふるさとを離れ不便なところで保育園にも行けない、そういう生活をしている、そのストレスを表現できない、唯一表現できたのが罰だったわけですね。それくらいね、子供の心の中にあるそのトラウマっていうのは深くて大変なんですよね。で、小学生とか中学生学校行ってるんで、まあ例えば避難先でまとまって学校、どっかの学校借りたりしてやって、そうするとスポーツをしたりいろんなことをやったりして、まあ発散してますよね。これは大事なことなんです。それから僕も少し応援してるのは、絵本の読み聞かせなんかをする。そして例えば避難所で、あるいは仮設住宅で5人10人と集まってきた頃ね、必ずこう顔を見て目を見てね、よく来たねって、もう手を握り肌のぬくもりをちゃんと伝える。そして目を見ながら読み聞かせしてやる。そうするとどんどん食い込んできて、そういう中で子どもたちの心っていうのは、ただこう阻害された感じだけじゃないものがこうもたらされるわけですね。そういう小さいけれど一つ一つの積み重ねが必要なんですよね。だけど被害者もう本当に何十万人でしょ、子供だって何万人って、それも全てにそうやる体制にはなってないし、また親たちが疲弊している。で、あるデータによると、避難生活をしているお母さんの7割ぐらいがもう自分のことで精一杯、自分が疲れ切ってて将来に対する気持ちがもう整理できなくて、子供のことなんかもう考えられないって答えたそうですね。これは子供にとっては大変なことです。お母さんも大変ですよ。だけど子供にとっては大変です。一番大事なのは母親のぬくもりであり、心配しなくていいよっていうこの抱きしめられる感じなんですけれど、そういう中で子供がねちゃんとケアされてないってのは大変なんで、これはそれぞれいろんな分野から、学校だけではなくて、臨床心理カウンセラーの立場とか、あるいは社会福祉の関係とか、学校の先生とか、いろんな方が総合的に取り組まなきゃいけないんですよね。で、そういう取り組みを始めているところもだんだんできてますけれど、まだまだ非常に不十分です。この問題もそういうこの地域なり社会のこう取り組み方っていう問題と、若者一人一人なり子供一人一人に何をこう語りかけなきゃいけないかっていう問題って2つあるわけですよね、
うんうんうんうん、
で、私はその作家ですけれど、できることはね、話を聞いてあげるっていうこと。
話を聞いてあげる。
こっちでね、生実家偉そうに言葉をかけて慰めたり、あるいは助言をして元気になれよとか言ってもあんまり意味ないと思ってるんですよね。具体的に例えば作家選手が行ってね、一緒になってこう汗水流してやるって、これすごく大事なんですよ。そういう意味があるんです。これは一人一人の語りかけだし、人間の絆っていう意味ですごく大事なんですが、作家なんてこう非常に地味な仕事をしてると、言葉の世界で生きてるとつい言葉をかけたくなる。だけど僕はね、言葉ってのはそんなにね、子供たちにとってね、やたらに言っても、本当に喪失体験をした子供、あるいは家族を亡くしてそれを言葉にできない子供たちにとってはね、生実家の言葉なんていうのは100円あってもう一理なしだと思うんですよ。ただ大事なことは聞いてあげることだと思うんですね。
うん、
外に出せない気持ち、それ難しいです。ただ寄り添い、そして何気なく普段の生活の雑談なんかする中で、なんかちらほらと出てくる、そういう中でとても大事なことを言った。これは子供だけじゃなくて大人でもそうなんですよね。例えばね、この間8月末に原発、福島第一原発のすぐ近くに住んでいる人たちが、大熊町とか双葉町とかね、あの辺の方々が本当に半年ぶりに帰れたわけです。帰れたって言ってもわずか2時間で、 それテレビで見てたらね、そのバスに同行したテレビの記者がね、まあ家の中のもうまだ雑然としたまま、取るものもとりあえず逃げた人たちが帰ってくると、もうそのぐちゃぐちゃになってるわけですね。それ見てもう絶望的な気持ちになり、手につかない。それでも大事なアルバムだとか位牌だとか、そんなものをこう見つけて持って帰る。そしてバスに乗ろうとした時にインタビューした。いかがですかってね。そしたらそのある主婦がね、家を見ればなんか少しは明日に向かって一歩踏み出せるかなと思ってきたんだけれど、一歩にもなりませんでしたねってつぶやいたんですよね。だから一歩にもなりませんでしたねっていうその言葉の重みね、もう半年待って帰れない、そして帰ったら悲惨な家の中、そのままで手もつけられない、そしてまた帰ってこの先どうなるか分からない、全てがその一歩にならないっていう言葉に凝縮されてるわけですよね。なんかそういう言葉を大事に捉えて、本当に大変ですね、一歩歩むってのは大変ですねってね、なんとかこの一歩先へ進めるように、まあ少なくとも私はなんか社会にものを発信するものとしてその言葉を受け止めて人に伝えたいと思いますとかね、
うん、
それができる精一杯のことですよね、
うん、
でそういう言葉はねたくさん出会ってるんですね、いろんなところでね。だから聞くっていうのは何かっていうと、そういうふうに本人は何気なく喋ってんだけど、実はそれ本質を語っていて最も重い意味を持っていて、それをきちんとこちらで受け止めるだけの感性を持たなきゃいけない、言葉に対して敏感じゃなきゃいけない、そのためには状況を把握しておかなきゃいけない、それがまあ私は情けないことに精一杯できることかなと思ってんですよね。
なるほど、
ね、でその聞いたことをね、うん、きちっと作家として生かすようなこと、その言葉を死なせない、言葉をきちっと伝えてその意味をね、記録していく、そういうことをしなきゃいかんなと思ってるんですね。
Let's get knowledge with fun.
さて今回ご出版された2冊の本は、まあそのまま柳田邦男さんのご自身の歴史ということもできると思うんですけども、その、まあ、現代における命の危機といったテーマで取材して研究して書き続ける意義というのを改めて言葉でご説明いただくとどういうことになりますかね。
あのね、あの体験が風化する、風化を防がないといけない、これが戦争であれ災害や事故であれよく言われることですよね、
はい、
ですがね、この風化って具体的に何かっていうと、これは記憶から薄れて忘れられていくっていうことと、もう一つはそれと同時に表裏の関係だけれど、そのことをですね非常に重要なことと思って何らかの社会行動を起こす力を失っていくということでもあるわけですよね。ですからこの作家っていうものはその言葉で記録する、そういう役割を担っている職業だと思ってるんですね、うん、特にノンフィクションの場合、
はい、
でこの命の危機っていうのが初めに言いましたように、いろんな局面で我々直面するわけで、病気であれあるいは災害であれ事故であれ、でそういうものに直面した時に人はどういう問題を抱え込むのか、うん、そしてそれを乗り越えるっていうことはどういうことなのか、うん、また乗り越えたドラマってどういうドラマなのか、そういうことをね間断なく書き綴っていくことだと思ってるんです。でそのためにはやっぱり人の心に届けなきゃいけないわけだから、何にも知らない人や次の若い世代の心に届けるってのはものすごく難しいですね。文化が変わっていく、価値観も変わっていくというこの時代変化の中で、命の危機は変わらないとか、あれもっと重大になっているとか、そういうことを私のようにこう75年生きてると、その世の中が高度成長して、平和で安穏のように見えれば見えるほど逆に危機感というのは薄れていくから、相対論としては非常に危機は深まっている。でそのことをどうやって日頃意識しない人に伝えていくかって、ね、これが仕事だと思ってるんですね。でもさっき言いましたように、ある意味で言葉っていうものはものすごく時には力を発揮するけれど、時には無力であることもある。 何らかを実感として体験してない人には言葉が上滑りしてしまう恐れもある。で、そのためにはどうすればいいかって、やっぱり言葉の中に本当にその共感できる意味や響きを含ませなきゃいけないんだけど、それはね、頭の中で考えただけではできない。ではどうすればいいかって、こちらの心の中に相手に伝わるものを持たなきゃいけないんですけれど、例えばね、こういうことが、言えると思うんです。それはね、先ほどのその震災で、看護師が難病の患者を救うために2階に上げて、本人は流されたって話しましたけれど、はい、そのナースステーションと連携しているドクターがね、こうおっしゃったんですよね。もういろんなそういう悲惨な人たちを見てると、本当にね、医学、医療っていうものに限界を感じる。なぜならば、大規模なこの人の命が失われるような事件があるとですね、病気の場合と違っていて、病気の場合は、事前にだんだん悪くなっていくんで、関わりが深くなっていくわけ。ですから死を迎え捨て残された人のケアっていうのにも関わる。だけれど、大災害のようにいきなり襲ってきて、そして遺体に、対面する。そこから医療者と残された人の関わりが始まると、もう近づきがたいぐらいな、そこに世界があるわけです。それでも残された人はそのショックで、やっぱりカウンセリングが必要だとか、あるいはその生活習慣病が悪化するだとか、あるいは何らかの病気を抱え込んでしまう、心身症になるとか、そういう時にどう関わるかっていう時に、それだけのすごい体験をした人、喪失体験をした人と同じぐらいこちらにね、心の準備がないとダメ。あれ、自分自身がその体験者と同じような形で宗教心なり、そういう人間同士の魂の触れ合いみたいなものを持たないとダメだ。でまして東北の地っていうのは非常に宗教心が心の奥底に深く根付いてて、土着的宗教心と僕は呼びたいんですけれど、例えばご先祖様を大事にして遺灰なんかまず瓦礫の中から探すようとするとか、あるいはその延べの地蔵さん大事にするとかね、いろいろとその特定の宗派でない宗教、人間の心の奥底にある魂レベルの問題っていうものが、もうこういう時ってのは表に出てくるわけです。で、それに対して医療者が科学的な医療ノウハウだけで関わると全然ずれちゃうわけです。患者の心に触れられない。そこでそのドクターがおっしゃったのは、自分も本当にこの土着的宗教心というのものに理解を深めて、日頃からそのことに対して取り組まれるためだって、こう言ったわけですね。で、作家としていろんなその悲惨な災害や事故などそういうものを伝えていく上で大事なことは、字面で体裁を作るんじゃなくて、自分が本当にその災害なり事故なり戦争がいったその現場に立って、その状況をまず体全体に染み込ませる、目撃する。そして現場に立つと同時に本当に悲惨な状況、廃墟となかったところとか、あるいは事故であればその残骸であるとか、そういうものを本当に一つ一つが亡くなった人にとってもう本当にかけがえのない自分の大事な愛する人の命を奪ったものとして思う。それと同じ気持ちでそういう残骸を見る。そしてもう一つ大事なことは、そういう体験した当事者の話を本当にしっかりと聞く。で、これを現場、現物、現人間と呼びたいんですけどね。この三点セットで絶えず、関わっていくことが、自分の言葉に魂を入れるもんではないかなと思ってるんです。で、それだけの体験をこっちが共有させてもらうことによって、初めて体験していない人に伝える言葉、あるいは 文脈っていうものを作れるんじゃないかなと思って、それは僕の一つの生き方でもあるし、作家としての作法でもあると思ってるんですよね。
なるほど。それがノンフィクションのある意味真髄というかエッセンスというところにもなるし、それがもう柳田邦夫さんをノンフィクションのもう最前線でずっと走り続けてこさせた原動力になる。
生地ね、いろんな記録を読んだり、専門書を読んだりして知ったかぶりになるととんでもないですね。本当に知っ ったとか分かったとかっていうのはやっぱり当事者が第一です。当事者に寄り添うことが第一ですよね。でその姿勢を失った途端にもうサッカーはやめるべきだと思ってるんですね。で私それ本当に気づかされたのは息子の死です。もう随分前になります、18年前になりますけれど、あの25歳だった息子が心を病んで自ら死を選んでしまったんですが、その、そういう病気になっている中でよく会話をしました。随分攻撃もされましたっていうのは、親父は命の危機だの命の問題だのテーマにして書いてるけど本当に分かってんのかってね、本当に苦悩する人間の心を見てんのかって、どれくらい分かってんだってこう問い詰められたことありましたね。それは息子は心の病から本当にギリギリのところで生きてたんだろうと思うんですけど、それに対してあまりにも身近だったがゆえに何か分かった気になって、それかまた精神医学なんかの本を読んでね、こういう病気はこうだとかみたいに分かったふりになったけれど、息子という一人の人間がどういう苦悩を抱き、そしてどういう生と死のギリギリのところで今日という日を過ごしてるのかについては僕は結局分かんなかったんだろうと思うんですね。で分かんないところから再出発しなきゃいけないっていうのはやっぱり息子が死んで気づいたことですね。自分は本当は何も分かってなかったんだっていうところから、まあそういう重荷を背負わされちゃったんですけれど、でまたそれは私のこう若い頃からのテーマっていうものが上滑りしてたことに対する反省でもあったんですね。だからノンフィクションっていうとこう事実を書くということでなんかそれで済んじゃうように誤解されがちですけど、実は違うんですね。事実を書くんだけれど、その事実によって何を伝えようとするのか、事実を通して人間を書き、人間の魂を書かなきゃいけない。単に事実をね、論理構造の中だけで並べただけでは本当の意味でのノンフィクションにならない。そういう意味ではノンフィクションも文学だし哲学だと思ってるんですよ。
なるほど。そこで本当に入り込んで、で描いていかないと本当のノンフィクションとは言えない、ということになるわけですね。まあ、そういったノンフィクションを書き続けてこう見えてきた、そのなんていうか、人間というもののなんか本質というのはどう捉えますか？
いやー難しい問題ですね。まあ私はいろんな病気にしろ災害にしろ、そういう当事者に会い取材をし話を聞きで見てきましたけれど、人間は物語を生きている、そこがとても大事な、
物語を生きている、
でこれは人間の本質っていうものを私は魂とか精神性で捉えたいと思ってるんですよね。こう生物学的に新陳代謝を生きている、そういう個体とはまた違って、その人が心を持って生きている、精神性を持って生きている、それがとても大事な命の側面であって、それゆえに人はね、個性があり個別性がある。でその個別性っていうものはその人なりの文脈を持っていて、生まれ育ち、そして自分で選択した何か、その道を歩む中で本当はどんな人でも最後に死での旅に立つ時に一編の大河小説を書いた人生を送ったと思ってるんですね。それはね、例えば傾聴ボランティアって言ってこう非常に、がんの末期の方で苦しんでる人とか悩んでる人、あるいは老人病でもう先が短くなってしまった人、そういうとこお尋ねして一回1時間ぐらいこうじっくり人生一代記を語ってもらう、ただその耳を傾けて、そして本人が話す様々なことを記録してあげるんですね。多くの場合は聞くだけですけれど、最近は聞き書きボランティアってんで傾聴しながらそれを後でこう書き留めてあげるっていう、そういうボランティアも増えてるんです。でそれをね聞きますとね、どんな庶民でもどんな職業の人もう、それこそ魚屋さんであれ農家の人であれ主婦であれ、もうそれぞれに大変な人生を送ってきてるんですよね。でそれはもう一編の小説になるぐらいのものを送ってきてるんです。つまり人間は物語を生きてる、 だけどその物語を生きてるって場合にその大半は自分で作ったというよりはこの全体の社会や家族や人間関係の中でそういう道のりを歩いてきた、あるいは時代っていうのがある。そしていよいよ例えば難病になったり災害にあったりする、そうするとその以降非常に苦難の人生が始まる。それから今度は周りの成り行きじゃなくて自分で切り開いていくような人生で、それは特に癌なんかが進行してこう災害と違って非常にじわじわとやってくるような場合には、最後の何ヶ月か自分で納得できる人生を、自分で選択していくということは、言うならば物語の最終章を自分で書く。今までは書かされてきたけれど、最終章ぐらいは自分で書く、そうすることによって納得のできるし、それが本当の意味での尊厳ある詩だと僕は思ってるんです。それは今度の一冊、僕は9歳からっていう本の中でも書きました。自分の人生の最終章ぐらいは自分で書こうと、そうすることによって最後の死を迎えた時にね、ああ俺は他の誰でもない自分の人生を歩んだなと、よくやったわいと、そう思えるような時が来るかもしれない。
物語であるがゆえに、やっぱそういうことになるわけですね。
人間の本質っていうものをどう捉えるかっていうと、いろんな立場からいろんなことが言えると思うんです。医学者は医学的に言うだろうし、哲学者は哲学、宗教家は宗教家の方に言うけど、作家としてはやっぱり、その物語っていう文脈で人間の本質っていうのをこう捉えると、見えてくるものがあるな。
なるほど、なるほど。
それはまあ、一人一人の生き方にも、大変大きく関わることだなと思うんですね。
なるほど、そうですね。
ですから今回のように非常に悲惨な災害、あるいは原発事故による放射能被害、逃れて避難せざるを得ない、そういう人たちがね、これからどう生きるかっていう場合に、やっぱりその職を失い、ふるさとを失い、でもう家族一緒に住めなくなった人も多い、お父さんはこっちで働き、家族はこっちで避難するみたいなやつはもう本当に大変ですけれど、そういう中で必死になってね、自分の人生の物語を、これまでこうだったけれどこれからどうするのかっていうことをね、個人の力でできることに限界があっても、せめてできる範囲内でこうしたいっていう道を探していくような、そういう生き方をしてはどうかなって思うんです、
物語。そうですね。だから逆に言うと、その人の心はもう物語らなければ分かんない。
そういうこと。
ということなわけですね。
まさに今おっしゃった、人の心は物語らないと分からないっていうのは、臨床心理学者で亡くなった河合駿先生が非常に大事にしてた言葉なんですね。物語を自分で作る、あるいは見つけていくということが、人生の中でどんな局面であれとても大事なことかもしれない。
そうですね。だから物語は本当に単に事実の羅列では決してなくて、ぶつ切りの事実の羅列じゃなくて、もう連続したもの、それがずっとつながっているものだからこそ、そこで、そこまでずっと来てる。だからそれが生かされるということ、
で、そう考えますとね、例えば自分が、間もなく75ですから、あと何年か分かんないけど旅立ったざるを得ない、人間の死亡率 100% ですから、僕らね、この世に生まれたからには、そうそう、はい、もう 100% の死亡率ですから、はい、それを受け入れてですね、じゃあ自分はじゃあ死で終わるのかっていうと、僕はそうじゃない。やっぱり経済中心のライフサイクルだと、あるいはその生物学的ライフサイクルだと死で終わっちゃうわけです。
で、そうですね、
老後っていうのは下り坂なわけですよね。で、違う、精神性、魂、あるいは宗教心っていうものを考えると、この病気になろうが寝たきりになろうが精神性は向上しうるわけです。そうなってから、今まで忙しくて何も考えなかった他者のことを思ったりとか、あるいは家族の絆を思ったりとか、あるいは本を読んで心を耕すとかですね、いろんな意味で心は育つわけです。で、そういうことを考えると、人生っていうのは下り坂はない、精神性の命は絶えず上昇し続け、じゃあ死で終わるかってそうじゃない、そういう生き方をしたり、そういう生き方は人の口癖っていうのが次の時代を生きる子供たちに受け継がれて、あ、お父さんの生き方は素晴らしかったなとか、お母さんの生き方は素晴らしかったなっていうことでね、で、それは 子供がその早くして亡くなった場合でも同じなんですね。だから私の息子が亡くなったけれど、息子は私の心の中で生きている。そして年月が経つほどにそれがすごく重みを増してきて膨らんできて、それが自分自身をこう高めてくれる、つまり人は生物学的な生命を終えても死後も生きるし、そのことを考えると振り返って今という時間しっかり生きなきゃいかんなとかね、そうすることが次の時代生きる人を支えることになるなとかね、あるいは本当に不条理な災害とか様々な形で命を落とした場合に、本当にもうその直後にはそんなこと考えるゆとりもないわけですけれど、長い時間の中ではやっぱり残された人はその亡くなった人が何を残してくれたかっていうことにじっとこう目を向け、そしてその生前の生き方などについて耳を傾け直す。そうするとね、少し光が見えてくるんですね。で実際ね、半年経ったせいもあって、最近こうインタビューなんかこう内容を聞いてますとね、少しずつね、被災者そして家族を亡くした方々の中からそういう言葉がねちらほらと見えてくるんですね。その残された人の悲しみや辛さっていうのは深いけれど、しかし大事なことは亡くなった人の意思なり人生なり言葉なり、それを自分の中でどうそのこれから大事にして生きていくか、そのことが自分自身の癒しにもなるんだろうなと思うんですよね。
なるほどね、じゃあその柳田ノンフィクションは今後もそういったところを丁寧に描いていくことになる、
はい、
ということはもうぶれないところですね、それね。ラジオ版学問のすすめ、本日はノンフィクション作家の柳田邦夫さんにお話をお伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、Let's get knowledge with fun スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ノンフィクション作家の柳田邦夫さんをお迎えしてお送りしました。柳田邦夫さん、本当にこうノンフィクションの第一人者でいらっしゃい続けるわけですけども、やっぱり現場現物現人間というふうに表現していらっしゃいましたが、本当に現場ね、本当にそこにいて、でそこから人の心をわしづかみにする、そういったものを描き出すのがノンフィクションということでね、今後まだまだ本当にますますご活躍大いに期待しております。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバー進め、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは作家の川上美恵子さんに著書すべて真夜中の恋人たちを踏まえつつお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、釜田健でした。